なぜこの作り方なのか。ブールブランはフランス料理の中で初めて乳化を数分間温度の中で生かし続けることを求めてくるソースです。一度混ぜて終わりではなく、その状態を維持しながら組み立てていく技法のすべてはそれを可能にするためにあります。最初の工程は煮詰めです。ワイン 200g と酢 50g をシロップ状の 30ml まで落とす。これは単に水分を飛ばす工程に見えますが、本当の仕事は酸の濃縮です。酸はバターの乳化を安定させる。この濃縮された酸が後に続くバターの組み立てを許容してくれます。水っぽい煮詰めではそもそも乳化を支えきれません。次に温度です。冷たいバターはそれ自体が一つの乳化液です。おおむね 80% が油、16% が水分、4% が乳タンパクで、すべてが分散状態のまま一塊として存在しています。温かい酸性の土台に泡立て器で投入すると、一かけのバターはゆっくりと水分を液体側へ放出し、乳タンパクが静かに安定剤の仕事をしてくれます。この窓は狭い。およそ45度度を下回るとバターは均等に溶けない。60度度前半に向かうと乳タンパクが変性し始めて、油が油として分離する。その時ソースは壊れる。ソース全体が住みたい温度帯は目安として50度度前半から半ば、煮立ちのずっと下のあたりです。これは温度計を手元に置いた方がいい数少ない料理の一つです。それでも鍋に近づけた手の甲が温かいが熱くはないという感覚の方が数字より信用できる指標になることが多い。エシャロットは2つの仕事をしています。みじん切りの実が旨味を加え、加熱中に放出される好気成分が煮詰めの中で酸と結びつきます。古典的には最後に濃くして取り除く。綺麗な皿の上に乗るブールブランはツヤのある澄んだ液体です。ブルターニュ、この料理の発祥地では、ボディと食感を残すためにエシャロットをそのまま残すことも多い。どちらも間違いではありません。よくある失敗、火力が強すぎる。目安ソース温度60〜75度、表面を観察、絶対に泡や煮立ちを出さない。なぜそうするのか。最大の失敗原因、80度以上でバターの乳水乳化が壊れ、エシャロットが浮いた薄い樹液に。50度以下ではバターが固まり、ソースが形成されない。どうするか。最弱火必要なら炎を拡散器、温まりすぎたらフライパンを火から離すを繰り返す。壊れた。火から下ろし、新しい冷バターを加えて泡立てる。温度急落で救えることがある。完全に壊れた。少して煮詰めに戻し、バター追加を最初からやり直す。一度に多くのバターを入れる。目安、小さい冷バター2な3個ずつ、完全に乳化させてから次。なぜそうするのか。乳化が吸収する速度より早く入れると、溶けた油のまま浮きます。表面に溶けたバターが煮えたら破綻。どうするか。バターを1センチ角に事前カット、2、3個ずつ泡立てて入れる。ソースがとろみを持つのを確認してから次。代替法、安全性を上げる。冷蔵庫から出したばかりの非常に冷たいバターを使う。泡立てを止める。バター最初の1個を入れた瞬間からサーブまで継続的に泡立てる。なぜそうするのか。動きが止まると数秒で油の粒子が合体し始めます。乳化はもろく生きている。どうするか。始める前に全準備完了。離れる必要があれば、まず鍋を火から下ろす。代替法、マルチタスクしたい。煮詰めを事前に作って、軽く再加熱してから、バター工程に入る。生きている時間を最小化。煮詰めが浅い。目安、ワインプラスエシャロットを約 50ml まで煮詰める。シロップ状の濃度。なぜそうするのか。水っぽい土台は乳化を支えられません。煮詰め不足だと、どれだけバターを入れてもソースが薄いまま。どうするか。蓋なしで煮詰める。傾けると鍋底が見えるまで約4分の強火沸騰。代替法、目分量で不安。お玉で実測して 50ml ちょうどに。煮詰めすぎ。目安 50ml で止める。 25ml 以下まで煮詰めると酸が攻撃的になり、かすかな苦味も。なぜそうするのか。過剰煮詰めは酸過剰に。ブールブランは明るい酸であって酸っぱいではない。どうするか。量を観察。迷ったら早めに止める。代替法、煮詰めすぎた。白ワインまたは水を少量足して薄めてからバター追加。再加熱する。目安、完成から20分以内にサーブ。絶対に再加熱しない。なぜそうするのか。ブールブランは火に戻すと不可逆的に壊れます。どうするか。料理と合わせてタイミング調整。50なら60度以下の暖かい場所で保温のみ。代替法、ディナーパーティー。レシチン1カップに小さじ1/5の1を安定剤として使うと長持ち。やや非古典的。何を見るか。煮詰め。大さじ2ほどツヤのあるシロップ。エシャロットは液体に浸かるからツヤにまとう状態へ。火を弱めた後の鍋。手をかざして温かい、熱くない。熱いと感じたら20秒火から下ろす。最初のバター、ツヤがあり、わずかに白濁した液体になる。油が浮かない。その白濁が乳化が立ち上がっているサイン。組み立て中盤、キューブを足すごとに目に見えて熱くなる。バターの半分まで進んだ頃には、木べらの背を薄くまとう状態。完成、ツヤのある単色。スプーンの上で柔らかいボディを保つ。行き過ぎて硬くなった場合は、温かい湯を小さじ1杯加えて泡立てれば緩む。ブールブランはブールモンテの近い親戚です。どちらも温かいバター乳化を壊れる温度より下で維持する技法。違いは土台です。ブールモンテは少量の水から、ブールブランは煮詰めたワインから始まる。技法は同じ。風味は煮詰めの中に住んでいます。料理人としての味方。ブールブランに生クリームを加えるかどうかについては諸説あります。現代のレストランの厨房では煮詰めにクリームを30から50グラム加えてからバターを入れることが多い。乳脂が温度帯を広げて料理人に余裕を与える。古典的なロワール地方のオリジナルにはクリームは入りません。油はバターだけです。私の味方はクリームは入れないです。クリームを足したいならそれはブールブランアラクレーム、別の料理として呼ぶ。古典的なブールブランがブールブランの味がするのはバター以外の油が舌の上を競っていないからです。クリームで安定させた晩は作るのが楽な代わりにこの料理が有名であることそのものの理由を失います。もう一つの静かな判断はすくすかすくさないか。綺麗な皿の上の魚ならすくす。ツヤのある澄んだ体色の液体は料理の視覚的なレジスター、語り口の一部です。素朴な皿、あるいは個性のある魚なら、エシャロットは残す。家庭の台所では、小さなエシャロットの食感は欠点ではなく、ソースの種々を示す。このレシピは、自分が乳化とは何かを本当に理解しているかの試験紙です。20回作っても、まだコイントスのように感じるなら、原因はほぼ2つのどちらか。火が高すぎるか、泡立てが弱すぎるか、どちらも修正可能です。関連用語、ブールブラン。このレシピが属するソースの家系。乳化、泡立て器が一粒ずつ組み立てている構造。三つ目、乳化を支える酸の濃縮工程。ブールモンテ、同じ温度帯を扱う近い親戚の技法。